この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、スーさんです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は7月30日日曜日、時刻は9時になったところです。
はい、もう今日もムシムシしてますね。
暑いね。
嫌ですね。本当に早く涼しくなってくれないかなと思うんですけど。
あ、そう、うん、私でも案外夏好きなんで、
はいはい、
全然いいんですけどね。
まあまあ僕もね、季節的には夏好きなんですよ、
うん、
けどね、この暑いムシムシしたのはどうかなって。
確かにね、私のあの会社にいてると、
うん、
関東からね、移動で転勤してきた方とかもいらっしゃるんですよ、
は
い、その方たちがまず絶対来た都市に言うのは、
はい、
大阪の夏は半端なく暑いって言いますね。
あ、そうなんや、
うん、やっぱ湿気がすごいらしい。
あー、そうかそうか、う
ん、で、なんか日も長いと思うって言われたんですよ、
はいはいはい、
え、そんなじゃうのって言ってたんですけど、
うん、
そんな東京の方なんか7時になったらもう真っ暗やのに、こっち7時でも明るいやろって言って。
あ、そうか、
うん、
なるほどね。あの明石のところで一応時刻っていうのを決められてるんで、
うん、
だから大阪は明石より、あ、そう、あの
ちょっとだけ東やけ けど、まあ、東京から比べたらこっちですから ね、
あのそんだけの差があったら、
うん、
7時でやったくらいっていう風になるよね。
なんかだから九州ももっと日が長いとかって言うたはったんです。そうなん、
そうそうそう、
そんな日本国内でもちゃうのって言ってたんですけど、
そう思ったらね、
うん、
確かにそうですよね。こんだけの距離あんねんから。
まあそうなんかな、
うん、だって1時間の間に多分東京と大阪ではもう夕方6時だったら、
うん、
もう大阪まだ晴れてるっていうか明るいわけでしょ、
まあまあね、うん、
そういうのを考えたらね
違うんかな、
うん、
でもそんなんね、大阪であんだけ暑い言うてたら、
うん、
奈良来たらどないすんやろなと思って
まあまあね、
京都と奈良行ってください言うんですけど、
うんうん、
いや体験してへんから分かれへんみたいね。
あ、盆地は盆地の
暑さは半端じゃないからね。
まあ、潮風があるかないかだけでも
ね
変わってきますよね。
違うかな、うん、いや確かにまあ大阪も暑いんですけど、
はい、
奈良はほんまに暑いから ね、
まあ、ね、
さっきたまたまなんか写真見てたら、
うん、
あの奈良公園の鹿さんが、
はい、
えらいいっぱい集まってる写真が出てまして、
どうしたどうした、
何やろうと思ったら違うんですよ。そのちょうどクーラーの空気が出るところが地面にあって、
うん、
その周りに鹿がうわーとえひとえにこう集まってるっていう、
あ、
なんかみんな涼しいところに来るんですよ。
あ、なるほど、
うん、
そういうことか。
そうだから猫とかもね、うん、夏になったら涼しいとこ行ったら、猫いるとこ行ったら涼しいでとかよう言うてましたけど、
はいはいはい、
やっぱ夏みんな動物たちもね、
なあ
暑いと思うよ。
大変やんね、
うん、
まあ、まあそんな中でね、
はい、
まあ、熱中症も気をつけながら。
そうですね、家の中にいてても熱中症になるとか ね、あとあの高齢になるほど体感温度っていうのがよくわからなくなるんですって、
はいはい、
だから家の中行って自分がカッカしてるんでだけども、
うん、
体感がないから、
うん、
なんかあんまり水飲まなかったり、
ーク
ーラーつけへんと節約とかしてて熱中症になったりすることが多いんですって。
ですよね、
うん、
そういうのも気をつけないとね。
そうですよね、
ダメですからね。
だからまあお家でクーラーもったいないなと思うんやったら、
はい、
公共施設行って涼んでくるとかね、
うん、まあね、
うん、
まあ、それが一番いい方法かもしれませんけどね。
それ同じように考えてる人が多いからか知らんけど、うん、まあイオンとか多いよね、
多いね、多いね。今日ちょっと夕方ね買い物あって行ったんですけど、
バン
バン、うん、もうほんまに電脳なぎした
やろね、うん、みんな涼んだはん
ねですよね、
うん、
まあ、まあそうなんでね、今日も頑張っていきましょうか。
はい、
はい、
さあ、我が YNC の、ホームページ皆さんご覧になってるかと思いますけれども、
はい、
実は新しいページが一つできておりまして、
うん、はいはい、
気づいてらっしゃいますでしょうか、
ね、
フリーマーケットというページがね、今着々と進んでいるところなんですね、
はい、
こちらの方ですね、左側にありますカテゴリーというところの下から2つ目ぐらいにフリーマーケットってあるんですけど、
はい、
そちらをクリックしていただきますと、
うん、
ちょっとまだ準備中という風になってるんですが、いろんな商品がアップされております、
はい、
写真入れで
ね、
例えばレディースの T シャツとかワンピースだったりとか、うん、あとは女物の靴とかね、
はい、
でそれからあと帽子なんていうのが今のところ上がってるんですけども、
ね、
実はあの私たちいつも毎年1回柏原夢の森フェスティバルの時にフリーマーケットやってるんですけど ね、
うん、
これが年1回だけなんで、
はい、
まあ、せっかくこのスタジオもあるからということで、
うん、
このスタジオの方で まあ、フリーマーケットやってみようかなと。
そうそうそうそう。
いうことでね、うん、とりあえず商品を皆さんにも見ていただけるように、愛さんが頑張って、
そう。
写真を撮って値札をつけて、セットして片付けて、
うん、
今とってもいい感じになってるんですよ。
ですよね。
うん、
とまあ、このスタジオにね、来た人はね、はい、こんなん置いてるのは知ってはるんやけども、うん、あの、普段みんな知らないですからね。
そうですね。
だからこんなんあるんですよってホームページ上で見てもらって、
はい、
で、こっち来てもらって買ってもらおうか、
そうですね。
てますんで
ね、なのであのぜひねスタジオ見たいなとか、
うん、
収録状況を見たいなとかいう方もいらっしゃったら、
はい、
まあ、ついでにフリマも見ようかみたいな感じでもいいと思うんですけど、
そうそうそうそう、
ぜひお越しいただいて、
うん、
ね、ついでに買っていただけると私らとしてもありがたい。
やっぱ メインに買ってもらわない。
そうやね、フリマメインでも全然 OK なんですけどね。そうそうそう。でもちろん写真アップしてるんですけど、
うん、
まあ、どっちかというと商品がめちゃくちゃ多すぎて、
はい、
写真追いついてないんですよ。
そうです、そうです。
なので来ていただいてもうその場にあるものをいろいろ見つ袋ってね、
うん、
これ欲しいなみたいなのをどんどん買っていただければ
ですよね。
フリマ形式なので、うん、まとめていただいたら
ね
ちょっとこう勉強させていただいたりなんていうこともあるかもしれませんし
ですね、
はい、うん、お安くもね出品もさせていただいたりしてますので、
はい、
ぜひご興味ありましたら、
ね、
一度ね見ていただきまして、
はい、
あのスタジオの方にも遊びに来ていただければと思います、
はい、
うん、
お願いしますね。
ただまああの実際私たちがねこのスタジオにいる時間というか、うん、そのフリーマーケットができる時間っていうのが決まってるんで、
うん、
あの前にできれば一歩を入れていただけると非常にありがたく、
ね、はい、
あの来ても空いてないとかね、
うんうん、
いてへんという時もありますん で、
そ、 うです、ね、
はい、そこはあのメールアドレス載せてますんで、
うん、
あのいついつ行きたいねんけどやってますとか行ってますみたいな感じで聞いていただけると嬉しいですね、
はい、ですね、
はい、メイン土日で一応やってるという形になってますので、
はい、お願いします。
ぜひご興味ある方はご覧ください。
はい、
さあそんな中で、うん、持ち股では夏休みの方もねたくさんいらっしゃいますの で、
ね、あちこち子供たちがうるさい。
そうですよね、うん、言うとあかんけど ね、まあ、元気でよろしいじゃないですか、
はい、
でそんな子供たちというか、まあ、これどっちかというと大人向けなんですけれどもさまざまなイベントも開催されておりまして、
うん、
こちら和歌山にありますルルホールさんでのイベントをちょっと一つご紹介したいと思います、
はい、
ルルクラシックカフェということで、
はい、
4組のアーティストによるジョイントコンサートボリューム11回目です ね、
うん、ね
よりすぐりの名曲ばかり飲み物とともにお楽しみくださいということなんですけど、はい、
うん、
実はねその演奏される皆さんが、
はい、
お一人ずつでコンサートをすると、
うん、
なかなかのプロの方ですからいい値段を取る方なんですけども、ね、
うん、
なんと4組も一緒に来て1500円でドリンク付きと
安いね
非常にお得な、
はい、
ね、イベントになっております、
うん、
なおかつですねその演奏される方たちの楽器がまあバラエティに富んでまして、はいはい、まずはクラシックギター、まあ、これはよくある感じですよ ね、
すね。
で続きましてマリンバ、
あいい、ね、
あのコンコンコンとこう叩いていただくやつです ね、
いいですね。
でそれから続きましてソプラノ、
うん、
これピアノ演奏もつけましてのソプラノ歌手の方、
はい、
そして最後がこれ津軽三味線、
お
これすごいよ ね、
い
ね、なんか和から洋まで何でもありみたいな感じですよ ね、
うん、いい感じですよね、
はい、こちらの方はルルホールで8月19日土曜日、
はい、
開演14時から開催いたします、
うん、
なおお席の方が限定50席となっておりますので、
はい、
お早めにねお越しいただくのがいいかなと思います ね、
そうですね、
はい、はい、まあ、ルルホールさんではこのイベント以外でもね、
うん、
またさまざまなイベントやってらっしゃるということなので、
はい、
ホームページの方でねルルホール和歌山みたいな感じで検索していただいてもいいかと思います。
はい、
はい、ということでルルホールクラシックカフェ、日程が8月19日土曜日14時からとなっております。ぜひ皆さんお越しください。
はい、
さあということでイベントつながりで一つメッセージいただいてるんでご紹介しましょうか。
はいよ、
まずは健康高尾さんからいただきました、
うん、
飛び越え夕涼みコンサートお疲れさマットさんですね。サマーやなこれ、
ね、
マットさんね、お疲れさマットさん、
なるほどね、
はい、そういうことか、
削ったわけ、
ね、うん、ごめんなさい聞いてもうた、昨日は音響オペレーターおよび諸々のサポートありがとうございました。
いえいえこちらこそ。
あ、マットさんあれやったんや。
そうそう、
オペレーターやったんや、
うん、手伝いに行って言って、
今回はちょっと大掛かりな新しい機材使いたくて、
うん、
PA 兼演者としては一人ではとても無理で、はい、マットさんのおかげで気持ちのいい音で演奏できてよかったです。
いやありがとうございます。
これ私写真見たんですけど、
はい、
めっちゃ本格的な機械やね。
違うね、すっごい機材持ってはんねん。
いやこれ健吾さんの
私物。そうそうそう、そう
私絶対 PA さん、うん、そのなんか業者さんに借りたんやと思ってた。
ていうかね多分ねあれそれねこの YNC に寄付してくれるとか。
そうなんや、もう嬉しい、
ね、
ありがとう、う
ん、
むちゃくちゃやな、
はい、
とはいえすご腕すごプロ自称のマットさんの、
はい、
ボンミスの連発おもろかったですねあんたのせいやろうってかボンミスしたんですか。
あのね CD デッキね、
はい、
ポーンと置いてくれたんですよ、
うん、
置いてくれたらええねんけど逆さに置いたって。
どういうこと？
だから普通しあのステレオとか何でもこう上下上下ね、
はい、ありますね、
あのちゃんと置くじゃないですか。
置きますね。
それをポーンと反対向きに置いてあったんですよ。
ははは
で反対向きに置いてあったら知らないで、
うん、
ずっとやっててパッてあのトレイを出すボタンを押したんですよ、
はい、
ほんだらね
バシャーン
違う違うなんかこ う裏側が出てきたんですよ、
うん、
何これ CD 置かれへんなんなんこれってこの CD デッキおかしないとかって言うたら上下反対に置いてあった。
おーいって感じですね。ていうか全部文字も逆になれへんの？
いや逆になってたんですけど、
うん、
僕にしたら普通に置いてくれてるって思ってたんですよ。
思い込んでたんや。
そうそうそう。ほんならあのそれを何ちゃんと見てくださいよと言われてね
いやいやちゃんと置けよってね。
そうそうそう。だからちゃんと置けよって言って
お互い様やな。
そうそうそうそう。そういう話をしてたん
ですよ。あーそういうことね。
笑うわーってちゃんと見てないねーみたいな、ね、
か
言われました。
確かにびっくりしますよね。で、そのイベントがありまして、はい、早速次が木曜日のアンバイナイトスペシャル、
はい、
宮本千鶴さんゲストの番組収録、
うん、
ケンタラも精一杯協力させていただきますよ、楽しみにしてますというメッセージいただきました、はい、
ですよね。この、8月の3日の木曜日ね、
うん、
ライブを収録しようということでね、ええー、塩梅でやりますんで。
あ、そうなんやね、
はい。ぜひとも来ていただきたいと思うのですかね。
これね、
うん、
塩梅ナイトスペシャルなんですけど、
はい、
マットナイトのところにゲストとして宮本しずさんがいらっしゃるって形ですか？
そうです、そうです。通常のね、マットナイトに、
うん、
あの乱入していいですかっていう話やったんです、
はい、
一番最初ね。
はい、うん、
ほんで、乱入で来てもらうんやったら、そのまま収録しましょうかということになって、
あ、それが一番最初やってね。
そうそう、
うんうん、
で A 案外マットナイトスペシャルということになったんですよ、
うん、
まあ、いつものマットナイトよりは、まあ、プロの、ね、演歌歌手の方、プロのシンガーが来るわけですよ、
はい、
だからスペシャルにしたわけです、
うんうん
うん、そこで収録をしようと、
ほうほう、
でそれを番組にしてアップしようということを考えてます、
うん、あ、できるかな
まあまあ大変やけどね。
そうですね、う
ん、どこまでできるかが分かんないですけども。
そうですね、
まあ、話がどんどん進んでいってね、
うん、
あのまあ、健吾さんがギター弾きながら、
うん、
しずさんが歌う曲、
あ、そうなんや、
そしてまた僕がギターを弾きながら、うん、しずさんが歌う曲なんかもやりましょうということになってね、ジョイントするわけですけども、
はいはいはい、
まあそんな曲もちょっと今練習中なんですけどね。
そうなんやね、
大変ですよ。
そうやね、
うん、
だって演歌の方でしょ。
あのね、あの宮本修さんはね、
うん、
もうド演歌から、
うん、
あのなんていうか、
ポップス、
ポップスまでいろいろ歌われる。
あ、そうなんや、
はい、
ほなその当日演奏する曲はちょっとポップスっぽい感じの曲なのかな。
そうですね、
うん、
まあ、中にはド演歌もあるか分かりませんが、
でもたっぷりと、
うん、
あのマットナイトと言いながら宮本しずさんの歌を楽しんでいただけると。そうそうそうそう、お得やね。
あのね、3オクターブ持っておられるんですよ、
音域を、
はい、
すごいね。
で歌声もいいしね、もう聞き応え十分ですから、
はい、
ぜひ来ていただきたいと思いますね。
わかりました。改めてご紹介しておきましょう、
はい、
マットアンバイナイトスペシャルですね、
はい、
こちらの方は8月3日の木曜日、8月3日木曜日です、はい、アンバイ、これ和歌山の方ですね、
うん、
おきまして9時頃からスタートするということですね、
はい、うん、
ただ出演時間とかはその時々によって変わりますんで、
はい、
きっちりと9時からかその前からかわかりませんので、
うん、
まあ、早めに来といていただいて
です、ね、
ちょっとね飲んだり食べたりしながら、
はい、
楽しんでいただけたらいいんじゃないかなと思います、はい、
お願いします、
はい、さあということでそのゲストにお越しいただきます宮本しずさんの曲を聴いていただきましょう。和歌山ラーメンの歌。
和歌山ラーメン、豚骨醤油のだしが効いてる噂の味だよ、焼き豚しなしく忘れられないあの味、癖になりそうなこの味、もう一度食べたいその味、大評判和歌山ラーメン、一度は食べたい、昔の屋台の懐かし味だよ、手軽なグルメだ、穴場を知ってるあの店、とっても人気のこの店、誰も知らないその店、大好評和歌山ラーメン、東京でブレイク、誰もが並んで長い行列、全国ブランド、意外な展開和歌山、忘れた頃にラーメン、もう一度夢よ中華そば、大ヒットチュッチュ中華そば、チュッチュ中華そば、チュッチュ中華そば、和歌山ラーメン、あー
宮本静で和歌山ラーメンの歌お届けいたしました。
はい、後半戦も頑張っていきます。
いきましょう。テーマトーク、
どんどん。
テーマは携帯。
携帯ね、うん、今日の写真なんですけどね、
はい、
僕最近ねギターをコードレスって使ってるんですよ。
ほう。
もうほんまに携帯とか、もう携帯電話並みというか小さなね、
うん、
差し込むだけでコードレスになるという、こう携帯の受信機とレシーバーができたんでね。
へー、
なかなかの優れもんですよ。
へー、はい、手のひらサイズやもんねこれね。
そうですそうです、うん、もう小さいのね。この2つね、あのトランスミッターと受信機と持っていけばね、
はい、
どのミキサーにでも挿して、
うん、
でギターに挿して、
うん、
鳴らすことができる。
すごいね。
いいっすよ。
便利ですね。
便利になりましたね。
今までだってほらケーブルでさ、
うん、
全部つないで長々してさ、
はい、
でなんか中途半端なことすると土地でぐるぐるなってさ、
そうそうそう、
動き回ろうとしたらいかへんみたいなことね。
そうそうそうそう、
抜けたとかいうのあるじゃない
です
か。
あるある。
そんなんがなくなるってことよね。
そうそうそうそう、
便利やね、
うん、もうコードに引っ掛けるだけでもね、
うん、
足引っ掛けたりするでしょ。
そうそうそう、
あれだけでもなくなるのがね。
もう私らなんか全部それテープ貼ってね、
そうそうそうそう、
人が通るところ邪魔にならんようにとかやりますから ね。
そう、
うん、
そういうのがもう手間がなくなるしね、
うん、
まあ、若干のね音の劣化はあるんですけど、
はい、
もうほとんど気にならないというか、
うん、
いいマイクでもねいろんなあるんでね、
抵抗入るとね。
そうそうそう、だからその辺のところもあるしね。
そうですね、やっぱどんどんこう機材っていうのはね、
うん、
性能が上がっていってるんですかね。
そうやね、
うん、
僕ねこの間からギターのコードをね、
はい、
ちょっとこう踏んだりして壊れたりとかしてたんですよ、
うんうん、
ほんで何本もコード買わなあかんから。
あれもええ値段するからね。
そうやね、それ買う、何本も買うねんやったらこれ一本の方がいいかなみたいな状態で買えたんでね、
うん、はいはい、
いいかなと思って買いました。
そうですね、はい、実際にライブでも使ってるんですか。
もう今使ってます。
あ、じゃあぜひ今度行った時に、
はいね、
マットナイトの時にもね。
そうです、
見れるかもしれませんの で、
んで
この写真の何って聞きたい方は、
はい、
和歌山行っていただいて。
いや、なんでやねん。このためにこ
んなの行っていただいて。
違うやろ、こんなは演奏を聞きに来る。
いやいや、この機材がどんなんなのかぜひ見てみたいいう方もいるかもしれへんや。
この機械のために来るやつ行ってたらほんまに
電気屋行けって話やね。
まあまあね、そういうのは楽器屋で聞いてみてください。
はい、ぜひ見てみてください。
はい、
さあ、それでは携帯についてのメッセージいただいてるんでご紹介していきましょう。
はいよ、
まずはもうダメポさんから、
うん、
こんにちは。
こんにちは、
テーマ携帯ですが、
うん、
最近は携帯電話のことを略して言うときに電話と言わずに、
うん、
携帯と呼んでる人が私も含めて周りには多いです。
確かにね、
よく考えるとなんか変ですよね。
まあまあ確かにね、携帯っていうのは持ち運ぶっていう意味やからね、
うん、
まあ、そうやね、
うん、うん、でも私もつい言ってるな。
そうやね、だいたい
携帯、
そうそうそう、
スマホ、うん、そうやね、うん、
携帯取ってとか言うよね、
うん、うん、独身時代の話ですが、うん、コンパなどに行って気に入った人の携帯番号を聞き出すときにあったのが、
はいはいはい、
あ、携帯どっか行った、鳴らしてくれへんと小芝居をして鳴らしてもらったら、
うん、
自然に相手の番号がゲットできるというベタベタな経営です。
あ、考えやなそれ、
ね、
なるほど。
皆さん一回くらいこんなことしたことありますよね。
あ、いい考えやね、
うん、やらへんかった。
僕知らんかったそれ。
携帯なかったやろ。
いやいや、まあまあ確かにね確かに若い頃携帯なかったからね、
うん、
そんなん考えへんかったけど、
はい、
考えやね、携帯なくした。
そうやね、
ちょっと鳴らして言ったらその人の番号をゲットする、う
んうん、まあ、でも別にそのコンパとかじゃなくても、
うん、
知り合いになった方に電話番号を交換しようって言った時に、まあ、名刺に書いてて渡したりとかいうのはよくあるんですけど、
はい、
鳴らしてもらう方が番号すぐ登録できるんで楽やから、
あ、
私の番号言うんでちょっと鳴らしてもらえますかとかいうのはありますね、は
い
は
い
は
い、確かにね、そういう電話交換っていうのはしたけど、
うん、そうですね、
なくした言うてちょっと鳴らしてっていうのはなかったわ。
まあね、まあ、今はどっちかというとスマホ世代の人たちは、
はい、
それこそ QR コードで読ませていただくとかね、
あ、
読ますとか、
なんか
フルフルするとかね、
フルフルってこう両方で振ったら、
そうそうそうそう、
ね、
入んね入んね、
同時に交換できるみたいなのあるらしいね、
うん、でもどこまで振っていいのか分からないから最初の時ドキドキしてめっさ振るんかなみたいなねすごい振ってた、振りすぎですって言われましたけど、
あ、なるほどな、うん、そこは難しいよね。
そうなんですよ、ちょっとやったことある人にどのぐらいで振るのか見てからしようと思ったりねしましたけどね。
まあまあそういう機械の使い方もあるからね。
そうですね、
まあ、それと簡単に交換もできるようになったしね。
そうですね、便利ですよね、うん、
まあまあそういうゲットの仕方もあるということですね、覚えとこう。
でも私も確かに携帯電話のことは携帯って言っちゃいます。
確かにね、
うん、
電話取ってってあんまり言わないよね。
そうだから今日のテーマ携帯って われた時も電話しか浮かばへんかったからね、
はいはいはいはい、
あそうか携帯するとか言うからよう考えたら身につけてるか持ってるもん全部やなって
そうそうそうそう
後々気づきました
ですよね、うん、言うてみたらカバンも携帯やからね
まあそうやね、うん、
そういう意味ではね、
そうやね、
その言葉がもう代名詞になってるということでね、
うもうこういう名詞みたいになっちゃったね、
そうですね、
本当ですね、はい、もうダメフさんありがとうございました、
ありがとうございます。
続きましてパリーケンさんです、
はい、
嫁の Y さんに、うん、今回のテーマ携帯やねんって言ったら、
はい、
あー陰でこそこそ携帯ばっかりいじってたことあったな、
うんうん、
そうそう全てお見通しだったんです
あ何でもこそこそしはるんで ね
何やってはったんですかね、
まあまあね、そやけど確かにね携帯電話になってからね、
うん、
こう直接かかってくるじゃないですか。
そうですね。
何でもいろんな、
うんうん、
で誰かといてる時でもなるわけでしょ。
なるね。
あれっていい時と悪い時ありますよね。
ああ、そうね。
うん、
でまたあの最近スマホやから、
はい、
でっかく誰からかかってきたかとか出るやん。
はいはいはい、
画面上に、
うん、
見られたない時あるやん。
ああ、なるほど。うん、
いやーみたいな蓋するよね。
まあ、まあ確かにね。会社にいてて仕事の電話とかね、
うん、
お客さんの電話とかっていうのは、ね、
もちろんもちろん、
ね、何の問題もないんですけど、うん、プライベートでいてるときにね、
うん、
今なってほしくないとか、
まあ音消しといたりとかね、うん、一応その出れませんみたいな留守電にしとくとかはあるんでしょうけど ね、
まあ、ね
忘れてることもよくありますからね、
うん、で最近あのメールとか、
はい、
LINE とかいろんなもんがあるじゃないですか、
うん、
でなんていうのそのソフトによっては情報入ってきただけでピコーンとかなったり
あるね
そうじゃないですか。
一応設定である程度変えれるとはいえね。
そうそうそう、うん、でそんな知らんかったらピコンピコンピコンピコンなってんやんか。
なるね。
なんやねんやろと思って
あるある
見たらお知らせやったりとか、
うんうん、
そんなお知らせでねもうなってくれるのも困るよっていうのもあるし ね
最近びっくりしたんが、うん、私あの手帳アプリを入れてるんですよ、
はい、
ジョルテってやつをね、
うん、
アプリスマホで入れてるんですけど、
はい、
普通あのスマホ使ってる方わかると思うんですけど何かメッセージが来たり通知があるときに、
うん、
上に赤い印で数字出るじゃないですか、
はい、
何件、
うんうん、
メール来てますみたいな2件とか、
うん、
3件とか、
うん、
それがそのジョルテのところの通知マークが29とか出だしたんですよ、
う
ん、
ほうほう
私こんな何も連絡してくることは予定そんなないし、
うん、
何やねやろうと思ってたら、うん、みるみる数字が増えてて今日30なってたんですよ、
はいはい、
何やろうと思ってネットで調べたら、
うん、
日付なんですって
日付
そうその今日の日付、
うん、
それを通知マークで出すようになったんだって、
はいはいはい、それで30か
そう今までなかったんけどバージョンアップした時にそれに変わったらしくって、うん、私こんな通知受ける必要ないのに何やろう全然分からへんかったんですけど
それもいいのか悪いのか分から
ない、ね、そうそうそうだからあさってなったら1になってたはずやったんですけど、はいはいはい、もう通知消しましたけどね
なるほどね
うん
面白い
ね、まあ、でもねなんかそんなのもありますけどね
はい、
はい、話出ましたがパリーケースありがとうございました
ありがとうございます
続きまして左手さんです、
はい
こんばんはテーマの携帯ですが、
うん、
いつも財布にはピックが入っている左手です
ああのギター弾くピックやね
ピックねそうそうそう、
うん、
何入ってますマットさんの財布
僕財布持たないんであ ポケットに入ってます
ジャラジャラ
ジャラジャラ
ジャラジャラジャラ
そうそうお金も
ジャラジャラジャラ
ピックも
ジャラジャラ
ジャラジャラそれパチンコじゃねえから本当にあのポケットに入れてる方がね、
うん、
まあまあ僕もピック持ってるんですけど
はい
あの財布を昔持ってた時に、
うん、
財布から出す手間を考えると、
うん、
もうポケットに入れといて、
うん、
ポケットからパッと出してっていうのが
でもさポケットの中でなんぼやろうってこうまた出してきて探さなあかんやん
ああのね、ジーンズ履いてたら分かると思うんですけども、
はい、
ファイブポケット入れてるこのちょっと小銭だけ入れるポケットがあるんです
ほ
そこにピックだけ入ってるんです
ほ
僕の場合はだいたいジーンズ履くんでね、
うんうんうん、
でそこに入れといて、
うん、
あの出すときスッと出せるようにしてあるんです
でもそれほら間違えて洗濯したりとかせえへんの
あたまにあるけど
忘れてとか
っていうかピックは大丈夫ですよ
あ、まあ、ピックはそうですね、うん、札とかね
あ札とかは ね、
うん、
あのたまにありましたけどね
いやいやだそんな
まあまあまあズボン履かれたとき困んね
んうんね
履かれたときに
入れ替えなね
そうそうお金持っていくの忘れんね
ん
あれは困りますけどね
私なんかやったらカバン書いたときにあ取らなあかんもんここのポケットに入ってた忘れたとかいうのがありますけどね
確かにね、うん、そういうのがあるから ね
ちょ
っと気をつけないとこですけどね
な、
はい、
私の財布何入ってるかなあのお守りかな
あ、
うん、
そういうのはね結構入ってる人多いです
よねでもね案外お守りがたくさん入ってて あの喧嘩せへんのかなって思ったりする
あるらしいですよ。
そうそう、うん、だからねちょっと神社行って、うん、新しいお守り入れるときに古いお守りをお返しするっていうふうにはしてるんですけど、そうそうそう、うん、気づいたときに忘れてるときあるんですよ。おみくじとか引くと最近お守りついてくるとかあるでしょ、
はいはい、
あれでねなんかカエルとか小判とかなんかいっぱい入ってるんですけど、うんうん、それが気づいたらジャラジャラっていっぱい出てくるときがあって、はい
はい、ありますね。
なんとかせねばと思ってます。
まあ政治政党は大事にしましょう。
そうですね、平井先生、はい、ありがとうございました。続きましてはその昔さんです。
はい、
よく薬をたくさん携帯している人がいますが、うん、そんなに薬を飲んだら体に悪いんじゃないかなって思ってしまいます。
あ、
うん、朝起きたらこの薬、食前にはこの薬、うん、食後にはこの薬、うん、食後2時間後にはこの薬、
はい、
寝る前にこの薬など、うん、ある意味病は気からって言いますが、薬を飲むことで気分的に楽になるんでしょうね。
あ、難しいよね本当に。
まあ、もちろんあの病院でね処方されて、うん、先生にこの時間飲みなさいよって言われてるから飲んだはるんやと思いますけど、
はい、
サプリとかもあるじゃないですか。
ですね。もうすっごいいろんなこう持ってはるでしょ。
うん、
でそれどうすんの言うて。
まあね。
ほんでね、あのいっぱい飲んだはって、うん、ほんでご飯どうすんの言うたら、うん、もうほとんど薬とか言って。それ体に悪いやん。
いやいや、いややなそれ。
もう薬でお腹いっぱいやねん。
うん、
それ体に悪ないか言うて。
やろね。
大丈夫、ビタミン剤も飲んでるしとか、
うん。薬やん。
そうそうそう。そういうね方がたまにいるのよ。
まあまあね。
その時どうよって思う。
ただその精神的な部分では薬を飲むことで私は健康になってるんだって思うのはあるかもしれない、ね、
まあまあね、
うん
う
ん、
そういうのもあるからね。だから僕はもう本当に病は気からみたいなのはもう実践してて。
そうですね、風邪って引かへんもんね。
そうそうそう、
風邪じゃないって言い切るもんね、
う
ん、
引かない、ね、大丈夫って、もう大丈夫って思うことが一番大丈夫なんですよ。
まあ確かに元気にはなるかもしれないですね、
うん、やっぱり一番あるのはね、
うん、
あちょっと風邪気味かなってか思ったらね、ほんまに風邪引くんですって。
ああそうなんや、うん、確かにね、
しんどいって思ったらあかんらしいです。
あ、わかるわかる、私運動会嫌や思ったら熱出たもん。
あーでしょ、うん、本当に、ね、気分でねどんどんそういう風になるらしい。
なるね、うん、だからやっぱりこう気分転換して、
うん、
楽しいこと考えて、
うん
ね、
そうそう、
心も軽く過ごすのが一番ですよね、
う
ん、
だから病は気からいうのはよう言うた言葉やな。
そうやね、昔の方はすごい
ねすごいな、うん、思いますよ。
まあなんかあんまり薬飲みすぎ、まあ、もちろん病院で言われたらしょうがないんですけど、
そうそうそう、
あんまりこう自分でね、
うん、
あのなんですかね、これもあれも言うてたらなんかどれか喧嘩するかもしれませんから。
そうですね、
あんまり飲みすぎには、
はい、
お酒もですけど注意した方がいいと思います。
はい、
はい、ということでその昔さんありがとうございました。
ありがとうございます。
来週のテーマいきます。
はい、
コンパ、芝居、ピック、薬、
はい、
機材、ボンミス、ゲスト、この辺でどうでしょう。
薬やりましょう。薬、
あ、薬ね、
いろんな薬あるじゃないですか
今ね、ちょうど言ってましたけどね。
そうそうそう、
私何飲んでるかな。私花粉症の薬とかはね、
あ、
時期になると絶対飲みます ね
だからそんな薬、最近僕、うん、無比をよく塗ってますけどあれも薬やで。
そうやね、確かにね、
まあね、
メンタムとかね。
そうそう、そんなお話聞きましょう。
はい、私の常備薬はこれですみたいなのもあればぜひ教えてください、はい、ということで来週のテーマは薬でお届けいたします。
お相手はマットでした。
スーさんでした。バイバイ。さあそれでは最後の曲は健康高尾と田中翔吾で最後のふるさと橋本。
風の香りが今年もようやくほのかに変わった。木の川土手に野鳥のさえずり、こだませば春はもうすぐそこに。四面あたり河川敷の小道、ゆっくりゆっくり歩む老人、夕日に染まる丸い背中、生きてゆく力またもらいます。生まれた場所じゃないけど育った場所じゃないけど、明日への勇気与えてくれる 新たなふるさと橋本祭りの夜空彩る花火に浮かぶ橋本高野橋真田の里にせせらぐ入荷は憩う家族の笑顔一つの